恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
今日のメッセージのタイトルは、父親が荷を下ろすところです。私たちは去る5月9日に母の日を迎えました。その日には母の日につにゃんだメッセージをさせていただきました。母の日にそんなメッセージをしたのですから、今日の父の日を素通りすることはできません。今日は父親たちに、すなわちそれは私自身にも語られているメッセージとなるのですが、その父に向けたお話をさせていただけたらと願っています。そして父親以外の方たちにも、私たちの父が何を考え、私たちに何をしてくれたのかということを思い、またこの世界の現役の父親たちを心に留め、支え、お祈りいただけましたらと願っております。今日見てまいります聖書の御言葉を拝読させていただきます。今日はマルコの9章14節から29節を見ていきます。さて、彼らが他の弟子たちのところに来てみると、大勢の群衆が弟子たちを取り囲み、そして律法学者たちが彼らと論じ合っていた。群衆は皆すぐイエスを見つけて非常に驚き、駆け寄ってきて挨拶をした。イエスが彼らに、あなた方は彼らと何を論じているのかと尋ねられると、群衆の一人が答えた。先生、口を聞けなくする霊に疲れている私の息子をこちらに連れて参りました。霊がこの息子に取り付きますと、どこででも彼を引き倒し、それから彼は泡を吹き、歯を食いしばり、体をこわばらせてしまいます。それでお弟子たちにこの霊を追い出してくださるように願いましたが、できませんでした。イエスは答えて言われた。ああ、なんという不信仰な時代であろう。いつまで私はあなた方と一緒におられようか、いつまであなた方に我慢ができようか、その子を私のところに連れてきなさい。そこで人々はその子を身元に連れてきた。霊がイエスを見るや否や、その子を引きつけさせたので、子は地に倒れ、泡を吹きながら転げ回った。そこでイエスが父親に、いつ頃からこんなになったのかと尋ねられると、父親は答えた。幼い時からです。霊はたびたびこの子を火の中、水の中に投げ入れて殺そうとしました。しかし、できますれば、私どもを憐れんでお助けください。イエスは彼に言われた。もしできればというのか。信ずる者にはどんなことでもできる。その子の父親はすぐ叫んで言った。信じます。不信仰な私をお助けください。イエスは群衆が駆け寄ってくるのをご覧になって、汚れた霊を叱って言われた。言うことも聞くこともさせない霊よ。私がお前に命じる。この子から出て行け。二度と入ってくるな。すると霊は叫び声を上げ、激しく引きつけさせて出て行った。その子は死人のようになったので、多くの人は死んだのだと言った。しかし、イエスが手を取って起こされると、その子は立ち上がった。家に入られた時、弟子たちは密かにお尋ねした。私たちはどうして霊を追い出せなかったのですか。すると、イエスは言われた。この類は、祈りによらなければ、どうしても追い出すことはできない。我が子が、床に倒れてそこで泡を吹き、 歯を食いしばって体をこわばらせている姿を見ても、何を感じることなく、ただ眺めている父親はいません。もちろん母親も。私はこれまでに、このような転換のような症状で倒れてしまっている人を間近に見たことがありません。でも、聞くところによると、このような状態の方たちは舌を噛み切ってしまうことがあるので、口の中に何かを入れなければならないということを聞いたことがあります。そのようなことを聞きますと、果たしてその時に私は冷静に対応できるだろうかと思います。この父親は、その子を連れてイエスのもとにやってきました。そしてイエスにこう言いました。先生、口を聞けなくする霊に疲れている私の息子をこちらに連れて参りました。霊がこの息子に取り付きますと、どこでも彼を引き倒し、それから彼は泡を吹き、歯を食いしばり、体をこわばらせてしまいます。それでお弟子にこの霊を追い出してくださるように願いましたが、できませんでした。父は、引きつけを起こしている息子をイエス様のもとに連れてきたのです。なぜですか？言うまでもない。この父は、引きつけている息子を前に、何もできなかったからです。子供がまだ幼い時に、彼らは、パパなら何でもできると思っています。パパが一番力持ちだ。パパにお願いすれば大丈夫だと彼らは思っています。息子がまだ幼い時に、パパはすぐに飛んでくるからなと言いましたところ、彼は言いました。パパ、飛べるの？子供は、時に父は、飛ぶこともできると思っています。しかし、そのような頼もしい父親像も、彼らが成長するにつれて、一つ、また一つと消えていきます。そんなの嫌だなどと父親は言っておられません。言うまでもなく私たちは実際のところ何でもできるわけではないからです。ここに記されている父親は苦しんでいる息子を前に何もできない自分を自覚していました。だからイエス様の弟子たちに願ったのです。しかしその弟子たちも何もすることができなかったと聖書は記録しています。彼らができなかったこととは何だったんでしょうか。それはこの子の病気を癒すことです。さらに言いますと、ここではこの子の病の癒しだけではなく、この子の背後にある霊的な問題についても言及しています。そうです。この父親が直面していたのは、我が子の肉体とまた霊の問題でありました。私たちは自分自身にしても、あるいはそれが家族や友人のことであっても、その肉体及び心に直面している多くの問題に対して、自分の無力さを感じるものです。今、男性と女性を区別するということについて、この世の中ではいろいろな議論がなされています。そのような世の中ではありますが、多くの私たちは幼少時代から男性として、また女性として、このように成長しなさいよということを教えられてきたのではないでしょうか。 私たちは幼い時から聞いていなかったでしょうか。男の子なんだから、男なのに、とか、女の子なんだから、女なのに、というように。そしてこのような考えには、男らしくあれ、女らしくあれというような考えがあるように思われるんです。今日は、父の日ですので、男らしいということだけにフォーカスしますが、それでは、男らしいとは何なんでしょうか。私たちが一般的に男らしさということを思い描くのなら、それは、マッチョな男が主役となっている映画を数本見ればいいでしょう。改めて今回確認をしたのですが、その類の映画のポスターは大方決まって英雄となる主人公が筋肉質な肉体をあらわに、そして何かしらの銃器、武器を握っています。彼らは凄まじい銃撃を受け、しかしながら彼らには銃弾が当たらず、彼らが撃つ弾はことごとく相手に命中します。鉄棒で殴られて立ち上がれる人などいないのに、彼らは立ち上がり相手を打ちのめします。しかし、実際には、die hard なんていうことはなく、人の命はいとも簡単に失われます。銃を所持している人を見るだけで私たちは恐れ、心臓が止まります。それが現実です。いわゆる、男らしさを表現しているそんな映画ですが、本当の男らしさをこのような映画の中に見出そうとしても見つけることができません。冷静にその映画を見るならば、その映画で映し出されている力とかパワーは、彼らの鍛え上げた肉体であったり、握っているピストルであったり、また車であったりするのです。それでは、本当の男らしさとは何でしょうか？それは、日々、地道に、自分が果たすべき責任を守ること。ため息が出るようなことに向き合っても、それを投げ出さないこと。まかれた種が芽を出し、それが成長するまで忍耐を持って待ち続けることができること。そんなところに本当の男らしさは隠れているのではないでしょうか。しかしながら、言うまでもなく、このようなテーマは、売れる映画を作るときには、それをストーリーにすることは難しいのです。かつてアメリカにリバイバルが起きたことがありました。そのただ中におりましたジョナサン・エドワーズという牧師が、約800人もの男性が集う祈祷会に参加していたところ、そこにある女性から参加者宛てに自分の夫のために祈ってほしいという手紙が届きました。その手紙には、彼女の夫が妻に対して威張り散らし、愛情を示さず気難しくなっていると書かれていました。エドワーズはその手紙を読んだとき、祈祷会にその男性が出席しているかもしれないと思い、大胆な祈りのリクエストをしました。そうです。エドワーズは 800名の男たちを前にその手紙を読み上げ、もしこの場にその男性がいるなら手を挙げてほしい。皆でその人のために祈ろうではないかと言ったんです。そうしましたら、300を超える男たちが手を挙げたというのです。確かに、男性は女性よりも腕力があるかもしれません。しかし多くの男は悩んでいるのではないかと思います。映画の中の男たちは困難を打破し、愛する者たちを救い出します。しかし、実際の私たちはそのようなこととはほど遠く、時にここに記されている父親のように、苦しむ我が子を前になすすべもなく、立ち尽くしてしまうのです。そう。我々、父親には、できないことがあるのです。この息子の父親について、20節以降にこう書いています。そこで人々はその子を身元に連れてきた。霊がイエスを見るや否やその子を引きつけさせたので小鉢に倒れ泡を吹きながら転げ回った。そこでイエスが父親にいつ頃からこんなになったのかと尋ねられると父親は答えた。幼い時からです。霊はたびたびこの子を火の中、水の中に投げ入れて殺そうとしました。しかしできますれば私どもを憐れんでお助けください。この父親はイエス様に向かい言いました。私どもを憐れんでお助けください。この箇所をよく見るときに気がつかされることは、この父親は私の息子を憐れんでくださいと言ったのではなくて、私どもを憐れんでお助けくださいと言ったんです。彼は今苦しんでいるこの子を憐れんでくださいと言ってるのではなく、主よ、自分も憐れんでくださいというのです。まさしくそこには我が子と一つとなっている父親の心があります。今病で苦しんでいる息子を助けてください。そしてその息子を前に何もできずにいる自分も憐れんでくださいと彼は言ったのです。そしてこれは私たちも共有することなのです。神の前に立とうとする父親が誰かのことを祈るときに、その祈りはその助けを必要とするものだけではなく、その人と関わる自分も主よ、私を憐れんでくださいという祈りとなるのです。なぜ？なぜなら時に父親は自分以外の者の人生をも生活をも自分のもののようにしてその方に背負っているからです。私には父親ほどの年齢が離れた兄が3人おります。その一番下の兄は母国韓国を離れもう25年以上南米のパラグアイに住んでいます。もともと物おじしない兄でソウルからプサンに行くかのようにして家族を引き連れて地球の裏側の国に移住し、そこで商売をしています。きっと兄は、かの地に骨を埋める気持ちでいることでしょう。 彼がパラグアイに行く前、高校生であった私は韓国を一人で訪ねたことがあります。その時、姉には幼稚園に行く年の娘が二人いました。そんな我が子を前に眺めながら、兄は笑いながら、高校生の私にこう言ったのです。キョングヤ、キョングというのは私の韓国名なのですが、キョングヤ、こんなちっちゃいのがいると、もう無茶はできないよ。そんなことを言っておりながら、数年後に文化も言葉も異なる地球の裏側のパラグアイに、妻とこの幼い娘たちを連れて移住してしまったのですから、異国に住むなんてことは兄にとって無茶なことではなかったのかもしれません。でも、その時、私は高校生ながら思ったのです。ああ、家庭を持つということは、そういうことなんだなぁと。自分の健康や仕事がそのまま家族の生活に影響を与えるということ。皆さんの中には妻や娘や息子だけではなくて年老いた父母の生活を背負っている人たちもいますでしょう。その時に彼ら、彼女らの問題は、私の問題となるのです。そして言うまでもなく、この荷は決して軽くはないのです。父親と呼ばれる者たちの肩にぐっとこの荷が食い込んでいるのです。このところから来るプレッシャーは相当なもので、このことゆえに私たちは心身に支障をきたしたり、ストレスにより信じがたき言動に出てしまうことがあります。時に取り返しのつかないようなことも起きてしまうのです。そう、父親は日々、このようなものを背負っています。最近はかつてのような活動はしていないようですが、1990年代に男性対象のミニストリーとして、プロミスキーパーズという団体が立ち上がり、多くの男性たちがこのミニストリーに参加しました。1997年にワシントン DC の大会が持たれたところ、50万人もの男たちがそこに集まりました。そのプロミスキーパーズでは、主に男性が心に留めるべきこととして5つのことに注目しています。1、お金。それは自分の力を見せつけるためには一見、一番手っ取り早いものです。そう、男は自分の力を見せつけたがるものです。故に、男にはこの誘惑が常に伴います。2、性的誘惑。いつの時代もこの誘惑は男たちを虜にしてきました。性は神様が与えてくださった祝福でありますが、その用い方により全てが崩壊する危険性を持ち合わせています。聖書にもこのことに関する私たちが学ぶべきことがいくつも記されています。3、プライド。男の毎日はプライドを保つことの戦いなのかもしれません。弱さを見せるということは我々男にとって一番難しいことなのかもしれません。4、自制、セルフコントロール。アルコール中毒、ギャンブル中毒にしてもその割合は断然男性が多いのです。時に自らを制することは私たち男にとって大きなチャレンジです。 5、自分の父親との関係。男としての自分の姿には父親の影響が多大にあります。なぜなら男の子が生まれて最初に接する男は父だからです。これらのことを持ち合わせつつ、いろいろなものを背負って歩んでいる男たちですから、その日々は時に危険を伴う旅路となります。果たして私たちはどうしたらいいのでしょうか。自分にはできないことがある。まず、すべてはこのことの自覚から始まります。よくいろいろな方々の話を聞いていますと、夫がなかなか病院に行ってくれないという声を聞くことがあります。それも一回や二回、一人や二人ではないのです。しかし反対に、妻がなかなか病院に行ってくれないという言葉を聞くことはほとんどありません。男たちの決意たるや、相当に固いもののようです。病院に行くことが怖いのでしょうか。自分なら病気の方が避けて通ると思っているのでしょうか。検査を受けてその結果を聞きたくないとおじけづいているのでしょうか。自らへの自戒の思いを込めて言いますが、頑固親父とはよく言ったものです。その頑固さが家庭の怒りとなって家庭が揺るがないということならいいでしょう。しかし、その頑固さ、もっと言いますと、プライドという大きな岩が家庭を硬直させてしまったり、さらに良き父親になり得る道を塞いでしまっているということはないでしょうか。先のプロミスキーパーズですが、彼らが心に留めておくべきこととして、自分の父親との関係というものがありました。私たちは父の姿をロールモデルとして男性とは何かを学ぶのです。人生最初に出会う男、その父から受ける影響は甚だ大きいのです。しかしながら、胸を張って自分は子供たちにいつも良いものだけを与え続けてきた。言葉においても行動においても人として最高のものを与えてきた。俺のようになればいいと胸を張れる父親などはいないのではないかと思います。大抵、私たちは生きていくためにがむしゃらに日々を過ごしていますから、多くの破れや失態を見せてしまうものです。そして、これらのことを相談する人もおらず、日々の暮らしはますます忙しくなり、そのことに向き合うこともできずに、そうこうしているうちに子供は成長し、家を出ていきます。仕事だけに没頭している間に、子供のみならず妻との間に隔たりが生まれてしまい、こんなはずではなかった、なんてことを考えている方は、私たちが思う以上に多いのではないでしょうか。そんな我々、男たちに必要なものは何でしょうか。我々男たちに必要なのは、父なる存在です。たとえ80歳、90歳になっても我々には父が必要です。そして、その父は、私たちの肉親の父ではありません。肉親の父ということになりますと、 今日自分の父との関わりはほとんどなかった、父の顔を見たこともないという方たちが多くいらっしゃいます。父のことを考えると、彼が自分の反面教師となったことは確かだなどと思っている人も決して少なくないことでしょう。そう、これまでお話ししましたように、父親は完全な存在ではないからです。アメリカにいるとメンターという言葉をよく聞きます。私たちは自分の思いや悩みを聞き、適切なアドバイスをしてくれる人をメンターと呼びます。今日の会社の重役たちも社外から自分のメンターを雇い、その人に高額な謝礼を払っていると言います。私たちには、私たちのメンターとなってくれる人、コーチとなってくれる人、話し相手になってくれる存在が必要です。そして、そのような存在が私たちの父なる神なのです。私たちは父なる神の前で、プライドを持つ必要はありません。自分の能力を誇る必要もありません。あちらは私たちの裏も表もすべて承知なのですから、自ら飾る必要などないのです。社会的には多くの肩書きを持った男であっても、常日頃鎧を身にまとって戦っているものであっても、この父親の前ではネクタイを取り、鎧を脱ぎ、リラックスして自分のすべてを打ち明けることができるんです。出エジプト記の33章11節には、人がその友と語るように主はモーセと顔を合わせて語られたという言葉があります。これはかつてプロミスキーパーズのテーマになった言葉です。私たちが友と語るように、父なる神様は私たちに親しく語ってくださるお方なのです。自分の肉の父を思い起こすときに、そんな光景が思い出せないという方がいるでしょう。父はいつも忙しくて、ほとんど話したことがないというような方もいるでしょう。いや、実際に父と話しても、それが的確なアドバイスとはならなかったという方もいらっしゃるでしょう。しかし、我々の父なる神は我々を無条件で愛し、私たちが男として夫として父としてどうあるべきかということを完全に知り、それを教えてくださるお方なのです。先の引きつけを起こしていた子をイエス様は癒し助けてくださいました。しかしそのことができなかった弟子たちはイエス様に尋ねました。マルコ9章28から29節。家に入られた時弟子たちは密かにお尋ねした。私たちはどうして霊を追い出せなかったのですか？するとイエスは言われた。この類は祈りによらなければどうしても追い出すことはできない。イエス様は答えたのです。この類は祈りによらなければ。どうしても追い出すことはできない。主にある皆さん、私たちが父なる神に祈るということは、私たちが自分の背負っている荷をその父の前に下ろし、あなたはこのことについてどう思われますか？このことに介入してくださいと願うことです。その祈りの座から立つときに、父なる神の助けを信じて、私たちは立ち上がるということです。パウロは愛弟子テモテにこう書き残しました。テモテ第一の手紙2章8節。男は怒ったり争ったりしないで、どんな場所でも 清い手を挙げて、祈ってほしい。パウロは男の限界というものを知っていたのでしょう。彼がまだサウロと呼ばれていた時なら、このような手紙を書かずに、男たちよ、どんな場所でも全力で当たって砕けろ。そう書いたに違いありません。しかし、自分が抱える課題を持っていくことができる父なる神の存在をパウロは知ったのです。そうです。私たちもその父の前に見下ろすことができるんです。我々にはどうすることもできないことがあり、背負いきれないものを日々背負って生きています。それは恥ずかしいことではありません。それが現実であり、それは事実なのですから。まさしく、彼、彼女を助けてくださいではなくて、私たちを助けてくださいと私たちは心の中で叫びます。私たちの周りには多くの誘惑があります。時に私たちを引きずり下ろそうとするような力もあるでしょう。これらのただ中で、男たちは父なる神のもとに行くのです。レイモンド・チャンドラーは、男は強くなければ生きていけない。優しくなければ生きていく価値がないという有名な言葉を残しました。多くの男たちが心惹かれる言葉です。私たちが男の本当の強さと優しさを知ろうと思うなら、私たちは父なる神の膝元で学ぶべきです。父なる神は私たちが願うのなら、惜しむことなく、そのすべてを私たちに教えてくださることでしょう。そしてその完全なる模範として、人の姿を取られたイエス・キリストが、私たちの取るべき道、私たちがなすべき言動を教えてくれることでしょう。主にある兄弟、私たちはまた教会に戻ります。兄弟、あなたはこのコロナの間に何を考え、何を祈りましたか。父なる神と共に主イエスに習い、主にある教会で共に私たちのあるべき姿を知り、それに近づこうではありませんか。愛する家族と共に主の前に出ようではありませんか。父なる神からしっかりと父としてのあり方を教えていただき、家族の先頭に立っていこうではありませんか。私も皆さんと共に父なる神の前に学ばさせていただきたいと切に願います。背負っている荷を父なる神の前に下ろし、共に父なる神の前に集い祈り、励まし合っていきましょう。私たちの進むべき道を天台の光で照らしていただこうではありませんか。お祈りしましょう。愛する天の父様、あなたの御名を心より賛美いたします。6月第3の日曜日、この父の日に、主にある皆さんと共に、特に父親ということにフォーカスをさせていただいて、今日のメッセージを見てまいりました。私たちは あの聖書に記されている一つの出来事から多くのことを学びました。我々、父親には、否、父親に限らずすべての者たちには、できないことがあるということ。神様、まず、そのことを認める謙虚さを私たちの心にお与えください。私たちに本当の男らしさを、また本当の力というものを、聖書を通して、イエス・キリストの生き様を通して、私たちに教えてくださいますように、心よりお祈り申し上げます。主よ、あなたという父なる神が私たちの前にあるということを知り、その神の前に我々が背負っている荷を下ろし、そのあなたからの御言葉を聞くことができますように。あなたのその膝元で私たちがどうあるべきかということを日ごとに教えてくださいますことを、何とぞよろしくお願い申し上げます。私たち以上に、私たちが向き合い、私たちが背負い、私たちが抱えている事柄を周知していてくださるあなたご自身が、今私たちに必要なことを教えてくださって、私たちを整えてくださいますことを、何とぞよろしくお願いいたします。この世界にある、父と呼ばれる者たち一人一人の上に、天来の祝福と力添えと知恵と悟りが日ごとにあなたから与えられますように、この日を、この時を心から感謝して、私たちの救い主なる主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。